聖書をお読みいたします。本日は使徒言行録の2章14節から21節までをお読みします。新約聖書の215ページです。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と人、立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。朗読はそこまでです。先週は、使徒言行録2章の1節からで、聖霊が下ったというところでした。120人のイエスの弟子たちに聖霊が下った、そういうお話でした。大切なことは120人全員に聖霊が与えられたということです。十二弟子だけではなかったんですね。その場にいたイエスの弟子たちみんなにそれぞれ聖霊が与えられた。そして彼らはその与えられた力でキリストの証言、福音を語ったということであります。で、その場に居合わせてそれを見ていた人々がいました。その人々は、二通りの反応を示したんですね。ある人々は、一体これはどういうことなのかと、思って、つまり起こった出来事に関心を持ったんですね。そしてその意味を知りたいと思った。でも別の人たちは、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだ、そう言ってあざけり心を閉ざしました。当然この人たちは、このことに関わることなく、さっさと家路に着いたことでしょう。ですが彼らは自ら救いの機会を手放してしまったということでもあります。で、このことの意味をもっと知りたいと思った、そういう人々は当然その場に残りますよね。この後どういうことになっていくんだろうかと思ってそこにいたわけです。そういう人たちに対してペテロが語り出した。それが今日のところ、14節以下の話です。で、ペテロの説教って題が出てますね。で、この説教長いんですね。14節から次のページの、その次のページ217ページの、40節ぐらいまで続きます。ですので今日1回でここ全部話すのは無理なので、何回かに分けてお話をするつもりでいます。ですがこのペテロの説教の全体像だけちょっと最初にお話をします。14節から21節までが一区切りです。今日のところですね。ここは聖霊が下るということが旧約聖書の預言の成就だということの まあ、証言ですね。神が計画され予言されていたことが現実となった。そのことを成就と言います。ですからここでペテロが聖霊が下るという出来事が旧約聖書の予言にあるんだ、そのことを説明する、それが今日のところです。そして22節から36節、ここは、イエスの十字架と復活についての証言です。ここも結構長いので多分2回に分けて扱うと思います。そして37から40節、まあ、最後のところまでですね、そうですね40、まあ、最後42まで入れてもいいですが、ここはペテロの説教を聞いた人々がどういう反応を示したかということが記されています。で、今日は14から21の一区切りで、ペテロが旧約聖書から、聖霊が下るっていうのはこういうことなんだ、神様がもともと昔から、予言されていたことなんだ、神様のご計画なんだということを話すんですが、そこを見ていきたいと思います。で、14節と15節は、まあ、前置きといいますか、そうですね。で、16節から21節までが旧約聖書の、実はこれはヨエル書っていう予言書があるんですが、そこからの、まあ、引用になっています。まず14から1516までです。あ、14ですね、1415見たいと思います。ペテロは、まあ、11人と共に立って声を張り上げて話し始めたとあります。イエスの生涯の歩みの目撃者であり、また証人の役割が与えられた12使徒12人を代表してペテロが話し始めました。ですから他の11人も一緒に立ってその場に立ったわけですね。で、ペテロは声を張り上げて話し始めたとあります。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。声を張り上げて、ほんの何日かというか、そうですね、50日ぐらい前、イエスの裁判とイエスの十字架の時、ペテロはイエスを知らないと言ってその場から逃げ去りました。その時のペテロとは全く別人のような、本当に堂々としたペテロです。これが聖霊の力です。ペテロは臆することなく大胆に語り出しました。あなた方に知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。そしてまず、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っている、そういう言葉に、まあ、反論をするわけですね。今は朝の9時ですから、まあ、この時は朝の9時だったようですが、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません、そういうんですね。でも日本には朝酒なんていう言葉がありますよね。ですからあんまり説得力がないようにも思いますけれども、しかし当時のユダヤ人の生活から考えるとそうではないんですね。当時律法を守って生活しているユダヤ人であれば、1日に3回お祈りの時間があります。それが朝の9時、お昼の12時、午後の3時、3回なんですね。だから朝の9時っていうと普通だったらお祈りの時間です。それから、食事は1日に2食だったようです。で、だいたい朝ごはんは 10時ぐらいから12時ぐらいまで、まあ、職業によっていろいろ違いがあるようですが、まあ、そのぐらいの時間に取るようです。で夕食はまあ夕方ですね。ですから朝の9時というと朝食前です。朝の空腹な時に、しかもお祈りの時間に100人以上もの人が酒に酔っているなんていうことがあるはずがないというのがペテロのここでの主張です。でだからお酒に酔ってるんじゃないよっていうのをまず言うわけですね。そんなことはあるはずがない。でそうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。そう言って、17節から21節まで二重の括弧になっていますね。ここはヨエル書という旧約聖書の中の、ヨエル書の3章の1節から5節の引用になります。ヨエル書ってどこにあるのっていう感じですね。あんまりしょっちゅう見ないところですよね。前に出していただいているので、まあ、開く必要はないんですが、もし興味のある方は、ホセアヨエアモですね。ホセアヨエル、旧約聖書の後ろの方で、旧約聖書の1425ページ3章の、まあ、ここ3章は1節から5節までしかないんですね。でそこに出していただいていますが、そこ読みます。それで皆様は、使徒言行録の方の17節からを見ていていただくと違いがわかるかなと思います。ヨエル書の方を読みます。3章の1節から、その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは血と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。これがヨエル書の方ですね。ヨエルという預言者が神様から言葉をいただいて予言をした、それが記されています。で、まあ、今パッと聞いただけでもほとんど同じだなと思われると思います。特にその出てくる登場人物といいますかに関しては、あなたたちの息子と娘、若者と老人、奴隷となっている男女、まあ、同じですよね。でそういう全ての人に神の霊が注がれる、そういうことを、まあ、旧約の預言者であるヨエルが預言していたわけです。でそのヨエルの預言を確認した上で、ペテロは今聖霊が下ったというのはこの預言が成就したことだと証言をするしているわけです。でも神の霊が注がれる、下るというのはこの時が初めてではないんですね。旧約時代にも神の霊が注がれるということがありました。ですが、それは王様とか預言者とか、まあ、特別な人に対してでした。でもヨエルの預言では特別な人だけではなくて、あなたたちの息子や娘や老人や若者や奴隷に至るまで、神の民である全ての人に神は我が霊を注ぐ そう言っている。ここが大きく違うんですね、昔と今で。で、18節を見ますと、その神の霊が注がれると彼らは予言をする、そういうふうに続きます。で、ここの彼らは予言をするという言葉は、実はヨエル書の方にはないんですね。これはペテロが挿入したもので、今この状況を説明するために入れた言葉です。ところで、日本語の漢字の勉強ですが、予言という時に二通り書き方がありますよね。昨日大きく書いて皆様にお見せしたら分かりやすいかなと思ってたら机に置きっぱなしにしてきてしまったんですが、予言っていう時に よあらかじめっていう字の右側にページがつく予言とつかない予言がありますよね。違い分かります？両方とも未来の事柄に対して使うことが多いので、間違えやすいんですが、これは区別があります。聖書に出てくる予言は「よあらかじめ」っていう横に「ページ」っていう字がつきますね。でこの字は例えば「預貯金」の「よ」ですよね。でこれは「預かる」っていう意味があるんです。で、この「ページ」がついた方の予言、これは神や天使の言葉など、天的な存在から言葉を預かって伝える、それが聖書にある予言です。ですから聖書の予言というのは神様から言葉を預かってそれを人々に伝える、それが予言で、それをする人が予言者です。それで普通の横にページっていう字がつかない予言ですね、それは、自分の考えとか予想したことを語る、未来のいろいろなデータとかね、そういうのに基づいて将来のことを語る、それは普通のただのあらかじめっていう方の予言ですね。ですから使い方がっていうか意味が違います。このヨエルの予言にしても、ヨエルが一人で思いついて言葉を語ったというのではなくて、神様がヨエルに言葉を与えて、そしてそれをヨエルが人々に伝える、それが予言ですね。で、その予言がその通りになる、実現するということを成就と言います。これもキリスト教で 特殊な使い方、言葉の使い方かもしれないですね。実現したというよりは成就した、そういうふうに言います。で、そのこと、このですからペテロは、聖霊が下ったということが、もう神様が昔からご計画していた中で起こったこと、そしてその与えておられた予言が成就した、そういうことだというふうにここで説明しています。それともう一つ今日の箇所で、説明をしたいなと思っている大切な言葉があるんですが、それは17節の2行目ですね。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。ここに終わりの時にという言葉があります。この言葉もヨエル書の方にはないんですね。で、これもペテロが、私たちに分かりやすいように、あるいはその場の人たちに分かりやすいように入れた言葉です。で、じゃあ終わりの時っていうのはどういう時でしょうか。初めじゃないですね、初めの反対が終わりですが、でここで時と訳されている、もともとのギリシャ語は、時とか日などとも訳せるんですが、ここが実は複数形になってるんですね。だから終わりの時というよりは終わりの時々っていうと時々みたいな感じだからそうじゃないんですけど、終わりの時が一日のことじゃなくて、終わりの時っていうのがちょっと長くある、そういうイメージです。 ちなみにその聖書の世界観ですけれども、聖書はその時ということをどういうふうに語っているかというと、聖書の一番最初に神様が天と地を創造なさったんですね。神様の創造によって世界が始まりました。そして聖書はその世界がずっと続いていって最後に終わるんだ、終わりの時がある。でそれはもうある時にパッと終わる、そういう世界観なんですね。でそれはなんかなかなか珍しいそうですね。例えば仏教なんかですと輪廻転生っていうのかな、回っていく、巡っていく、そんなイメージですけれども、聖書はそうじゃなくて始めがあり、また終わりがある、そういう世界観です。でそうですね、聖書は今私たちが生きているこの世界はいつか終わるんだ、そう教えてるんです。でそれを終末っていうんですが、終末っていうとウィークエンドの終末もありますけれども、そっちじゃなくて終わりの末の方ですね、終末で、その時にキリストが再臨され再び地上に来られて、そして私たちがそのキリストの前で申し開きをする、あるいは裁かれるということが起こります。そして新しい世界が来る、聖書はそういうふうに教えるんです。で、一箇所見たいんですが、ヘブライ人への手紙という、これは新約聖書ですが、その9章の26節にこんなふうに記されています。そうですね、ちょっと途中から読みます。ところがっていうところから読みますね。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。これはイエス様のことですね。キリストの十字架と復活のことです。キリストの十字架と復活は世の終わりにある。世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださる。ですからキリストの十字架と復活は終末へと向かう、終わりの日に向かう、そういう時が始まった出来事なんだということです。キリストの十字架と復活があり、そして約束の聖霊が注がれた、今読んでるところは、学んでるところはそういう状況のところですね。でこれはもう世界の終わりの日に向かってこの世界が進み始めたんだということでもあります。そして終わりの日々の中で、終わりの日に向かう、本当の最後の終わりに向かう中で、そのいろんな印がある。それはイエス様が福音書の中で語っておられますが、そういう印として、大きな災害があったり、天変地異があったり、戦争があったり、そういうことがあるんだというのは、他の箇所で福音書の中でイエス様が教えられている、教えてくださっていることですが、一箇所だけ見たいと思います。ルカによる福音書の21章の25、26節こんなふうに記されています。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。終わりの日に向かう、そういう中でこんなことが印として起こるんだ、そういうふうにイエス様は私たちに教えてくださってます。でこの部分がさっき の使徒言行録の方で言えば19節20節のところですね。そういう終わりの日に向かう印がある、 使徒言行録の方では、上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう、地と人立ち込める煙がそれだ、主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる、まあ、こういうふうに終末終わりの日に向かう、そういう中で世界は、天変地異が起こったり、いろいろな災害が起こったりする。でそういうことの後にキリストが再臨されて、神の審判があり終わりの日となる、そういうことも言われているわけですけれども、そういう中で終わりの日に向かう中でいろんな困難な状況があるけれども、21節、主の名を呼び求める者は皆救われる。ペテロが言いたいのはここですね。主の名を呼び求める者は皆救われる。人生の中で本当に信頼をして、その名を呼び求めることができる存在があるということは、どれほど心強いことでしょうか。でも本当にその方が頼れる方なのかどうか、それが問題ですよね。それが大きな問題です。ペテロは主の名を呼び求める者は皆救われる、そういうふうに言っています。でこのあと22節から、この主っていうのが一体どなたなのかっていうことがずっと説明をされていくわけです。もちろんイエス・キリストなんですけどもね。でも本当に、信頼してその名を呼び求めたら救われるのか、そしてそう信じられる私たちは本当に幸いだと思います。今私たちは終わりの日々の中で生きているんですね。でもじゃあこの終わりの日々っていうのは一体どれだけ続くのか、いつになったら本当の終わりが来るのか、この話、今から2000年前の話ですよね、この聖書の話は。ですからもうすでに2000年経っているんですが、それでもまだ終わりの日々は続いているわけです。私たちの時間的な感覚から言いますと、本当に長いというか、ですから私たちも終わりの日、終末が来る、それよりも前に多分それぞれ死を迎える、地上生涯の最後を迎えるということになるでしょう。そうなったらどうなるの、心配になりますよね。でそういう心配をする私たちに対して、聖書の教えを分かりやすくまとめてくれているウェストミンスター小教理問答の問い37、38を今日は最後に紹介をしてお祈りをしたいと思います。問い37はの問いの方はこんな問いです。信者は死の時キリストからどんな祝福を受けますか。信者っていうのはキリストを信じている、私たちのことですね。死の時キリストからどんな祝福を受けますか。信者の魂は死の時全く清くされ、直ちに栄光に入ります。信者の体は依然としてキリストに結びつけられたまま、復活まで墓の中で休みます。実は昨日、島崎さん、正則さんとひろこさんご夫妻の納骨をいたしました。川越復活墓園に、納めてまいりました。で川越復活墓園にはキリストに結ばれて地上生涯を終えた方々のお骨がたくさん納められています。しかし魂はもうそこにあるのではなくて、キリストと共に キリストのもとにあります。そして終末、審判、そして復活の時を待っています。で、問い38、信者は復活の時キリストからどんな祝福を受けますか。答え、信者は復活の時栄光あるものによみがえらされ、審判の日に公に受け入れられ、無罪と宣告され、永遠に全く神を喜ぶことにおいて完全に祝福された状態にされます。こういう祝福が約束されているということです。ここで信者っていうのはキリストにより頼んでいるもののことで、先ほどの、聖書使徒言行録の方で言いますと、主の名を呼び求めるもののことです。主の名を呼び求める者は皆救われる。そしてこれはペテロ自身がイエスから教えられたことでもあるわけです。来週はこの主が誰なのかっていうのをペテロが説教の中で、証言している、そこを見ていきたいと思っています。お祈りいたしましょう。父なる神よ、今週も共に御前に集い礼拝を捧げられたことを感謝をいたします。今朝は聖霊が下ったことの意味について考えました。今世界は終わりに向かって進んでいます。また終わりの時には、そこに至るまでに大きな災害や天変地異があることも聖書は教えてくれています。そういう中にあって今生きている私たちが、罪からの救い主キリストに目を注ぎ、主の名を呼び求め、より頼むことで、さまざまな困難の中からの救いをいただくことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。